はじめは祝開校100周年をお届けします。大正7年1月に開校した富山小学校と大正7年7月に開校した戸塚第二小学校は今年ともに開校100周年を迎えました。富山小学校では9月22日土曜日に、戸塚第二小学校では10月27日土曜日に、それぞれ開校100周年記念式典が開催され、児童、保護者、地域の方々とともに節目の年を盛大に祝いました。今後もこれまでの歩みを大切にしながら教育活動の充実を図っていきます。富山小学校、山崎良次校長。大正7年1月に大久保小学校より分離独立して富山小学校ができました。本校は開校以来、地域の方々との結びつきの強い学校です。現在は地域保護者の方々と共同した挨拶運動や、近隣中高等学校と協力した夏のワークショップワクワクスクール、地域の方の指導のもと地域行事に参加している和太鼓などを地域共同学校の活動として行っています。今後も地域にある学校として地域愛にあふれた子どもたちを育てていきます。戸塚第二小学校、篠塚浩二校長。大正7年に戸塚第二尋常高等小学校として児童226名で歩み始めた戸塚第二小学校は、多くの皆様に見守られて開校100年を迎えることができました。江戸染め古門の横断幕、早稲田通りの壁面塗装など開校100周年を記念し、多くの教育活動を地域の皆様と一緒にやってきました。このことにより子どもたちが力をつけ、今後の地域の人材として一層たくましく育ったと感じます。校歌にありますよう、町の泉、町の光の学校として、これからも地域とともに栄えるよう努力していきます。祝開校100周年でした。次は特集、日本の伝統文化を体験しようです。児童生徒が伝統や文化を尊重する心、国や郷土を愛する態度を育むため、伝統文化理解教育を推進しています。日本の伝統文化を体験する学校の取り組みについてご紹介します。富久小学校、新宿区日本舞踊鑑賞教室。10月4日木曜日、富久小学校で公益財団法人日本舞踊振興財団の主催による新宿区日本舞踊鑑賞教室が開催されました。当日は新宿区名誉区民であり人間国宝の日本舞踊家西川千蔵氏をはじめ、西川流の方々が来校し、授業には6年生の児童が参加。はじめに西川千蔵氏より、今回の授業を通じて日本には素晴らしいものがあるということを認識してほしいとのお話がありました。日本舞踊の歴史などの講話の後、長唄ともやっこが披露されました。至近距離で見る日本舞踊は迫力があり、指先からつま先まで研ぎ澄まされた所作の美しさに、児童たちは息を呑むように鑑賞していました。鑑賞後は日本舞踊で使用される音楽や所作、重要な小道具であるマイセンスなどについて解説をいただきました。講師の方がセンスを使って雨が降る様子などを表現し、一体何を表現しているのか児童たちにクイズを出す場面もあり、日本舞踊の奥深さを知ることができました。続いて西川流の方々の手ほどきを受け、お辞儀の仕方や扇子を使った舞、足をトントンと鳴らす足拍子などの日本舞踊の所作を体験しました。授業の終わりに、 外国の人に日本舞踊などの日本の文化を紹介することができたり、誇りを持てたりするよう、自分の国の文化を大事にしてくださいと、講師の方から児童たちに向けてメッセージが送られました。児童からは、外国に行ったとき、学んだことを生かして、自分の国の文化や良さを紹介したい。これからも日本の文化を大切にしていきたい、などの声が上がりました。新宿養護学校、蒔絵体験教室。7月5日木曜日、新宿養護学校では、蒔絵体験教室が開催されました。蒔絵とは、漆器の表面に漆で模様を描き、漆部分に金粉を撒くことで模様を定着させる日本独自の技法です。今回は箱に並んだ棒を弾き演奏するカリンバというアフリカの楽器を制作するにあたり、楽器の一部分を蒔絵で絵付けしました。この日の講師は目白漆学者の室瀬佑さん。室瀬さんの父は新宿区名誉区民であり人間国宝の室瀬和美氏です。講師の室瀬さんが落合中学校の卒業生で、新宿養護学校の寺島京子校長の教え子だったという縁もあり、今回の体験教室が開催されることとなりました。授業には中学部の生徒たちが参加しました。はじめに講師による漆器や蒔絵の歴史についての話を聞き、蒔絵の作品にはどのようなものがあるか作品集を鑑賞しました。その歴史は古く、蒔絵の原点は約1300年前の作品に見られ、919年には技法が確立していることが分かっています。いよいよ蒔絵の作業に入っていきますが、まずは講師のお手本から。生徒たちは真剣に作業の様子を見つめます。続いて生徒が作業する番に。ヘラを使って漆を薄く伸ばし、漆塗りを施した木の板に漆をつけたスタンプを押して模様を絵付けします。最後に絵付けした部分に金粉を巻き、筆、毛棒を使って金粉を払います。絵付けした模様が金色に浮かび上がると、教室内から驚きの声が上がりました。講師から国宝級の仕上がりだねとお墨付きをもらい、生徒たちは作品の出来に手応えを感じていました。大切に受け継がれてきた日本の技法や蒔絵の美しさに直接触れることができた貴重な機会となりました。特集、日本の伝統文化を体験しようでした。続いてオリンピック・パラリンピック教育レポートです。世界友達プロジェクト、インドネシアの子どもたちが淀橋第四小学校を訪問。10月2日火曜日、世界友達プロジェクトの一環として、インドネシアの学校ブディ・ムリア・デュダ・ビンダローの子どもたち、小学生4名、中学生2名、校長先生と先生1名が淀橋第四小学校を訪問し、児童との交流を行いました。訪問当日の様子をお伝えします。セレモニー、まずは児童からの歓迎の挨拶の後、インドネシアの子どもたちが郷土の打楽器アンクルンの演奏と合唱を披露、記念品交換も行いました。日本の伝統的な遊びを体験。折り紙やけん玉、駒回しなどの日本の伝統的な遊びを一緒に楽しみ、遊びを通じて子どもたちはすっかり打ち解けた様子でした。書写・習字の授業。4年2組の児童が先生役となってお手本を見せ、インドネシアの子どもたちが習字に初挑戦。素晴らしい出来栄えに先生役の児童も驚いていました。給食の時間。インドネシアの子どもたちが2グループに分かれ、4年生の教室で一緒に給食を食べました。 和気あいあいとした雰囲気の中で給食の時間は過ぎていきました。世界友達プロジェクト、各区立学校が東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会参加予定国・地域の中から5大陸のバランスを考慮した5カ国・地域を各校が担当し、各国の文化・歴史・言語などの調べ学習などを行ったり、学習をきっかけにして実際の交流につなげたりするものです。オリンピック・パラリンピック教育レポートでした。学校給食レシピです。学校の給食メニューをご紹介します。今回はご家庭でも作りやすく学校給食でも人気のメニュー、ネギ塩豚丼です。ぜひご家庭でも作ってみてはいかがでしょうか。ネギ塩豚丼、材料4人分です。米2合、豚バラ肉 160g、 長ネギ1/4本、ごま油小さじ1、塩小さじ1/3、油適量、にんにく小1かけ、玉ねぎ小1個、もやし1パック、酒大さじ1/2、塩小さじ1/2、胡椒少々、レモン果汁小さじ1弱、水大さじ1、白ごま小さじ1、片栗粉小さじ1、水小さじ2、ごま油小さじ1。以上です。作り方です。1、米を炊飯します。2、豚肉を 2-3 センチに切り、長ネギはみじん切りにします。豚肉に長ネギとごま油と塩を加えて混ぜておきます。3、にんにくをみじん切りにし、玉ねぎはくし形に切ります。4、フライパンを熱して油を引き、弱火でにんにくを炒めて香りを出した後、強火にして2の豚肉を入れて炒めます。豚肉に焼き色がついたら中火にして玉ねぎを加え炒めます。玉ねぎが少ししんなりしてきたら、もやしを加えてさらに炒めます。5、もやしに火が通ったら酒、塩、胡椒で味付けし、水で薄めたレモン汁を回し入れ、さらに白ごまを振り入れます。フライパンを傾け、煮汁に水溶き片栗粉を加えてとろみを出し、全体を混ぜ合わせます。最後にごま油を加えて香りを出して火を止めます。6、丼に炊き上がったご飯を盛り、その上に具を盛り付けたら完成です。1人当たりエネルギー524キロカロリー、タンパク質 13.6g、 脂質 20.9g、 カルシウム 38mg、 ビタミン C 11mg、 食塩 1.5g です。レモン汁を加えることで塩味が引き立ち、美味しく野菜をたくさん摂ることができます。問い合わせ、学校運営課保健給食係、 5273-3098番。学校給食レシピでした。平成31年度小学校新入学児童の保護者の方へ、就学支援シートをご活用ください。新宿区では教育的支援や個別の配慮が必要な子どもが 初めての学校生活を不安なく円滑にスタートできるよう、就学支援シートを配布しています。このシートにより、子どもの生活の様子や今まで大切にしてきたことなどを入学する小学校に直接伝えることができます。シートの活用を希望する保護者の方は、幼稚園、保育園、子ども園、療育機関などと一緒に作成し、入学する小学校へ提出してください。小学校では、このシートをもとに保護者の方と話し合いながら、適切な指導や配慮について考えていきます。配布場所、区内の幼稚園、保育園、子ども園、子ども総合センター、新宿 7-3-29、保育指導課支援係、本庁舎2階、学校運営課学校運営支援係、第一分庁舎4階、教育支援課特別支援教育係、新宿コズミックセンター4階、区公式ホームページからも就学支援シートを印刷できます。平成31年度小学校新入学児童の保護者の方宛てに10月にお送りした就学時健康診断通知書にシートのご案内を同封しています。シートの作成と流れです。12月中旬、保護者が就学支援シートに必要事項を記入します。保護者が在籍している幼稚園、保育園、子ども園、療育機関などに記入を依頼します。2月末まで保護者が入学する小学校に就学支援シートを提出します。小学校は就学支援シートをもとに保護者の方と話し合いながら適切な指導や配慮について考えていきます。問い合わせ、教育支援課特別支援教育係、3232-3074番です。就学支援シートをご活用くださいでした。就学援助、小学校入学準備金を入学前に支給します。就学援助は義務教育中に必要な費用の一部を家庭の事情に応じ援助する制度です。新入学を迎える家庭の負担軽減のため、通常小学校入学後の7月以降に支給する入学準備金を希望する家庭へ小学校入学前の3月下旬に支給します。対象、平成31年4月に国公立・私立小学校に新入学する児童がいる世帯で、4月以降も引き続き区内に在住予定で次のいずれかに該当する世帯、所得状況が生活保護に準ずる世帯、原則として平成30年度の住民税申告が必要です。所得の基準額は世帯構成や年齢要件によって異なります。平成29年4月以降に生活保護が停止や廃止となった世帯、生活保護を受けている世帯は別途福祉事務所から支給されるため、この申請は不要です。申し込み、11月中に小学校新入学児童のいる世帯に申請書を発送します。先ほどの対象世帯に該当し、入学前に入学準備金の支給を希望する場合、12月26日水曜日までに申請書を郵送または直接、郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-5-1 第一分庁舎4階学校運営課学校運営支援係へ提出してください。12月26日水曜日までに入学準備金の入学前支給の申請をしない方でも、 平成31年度就学援助を申請し、原則として平成31年度の住民税申告をもとに審査する認定要件に該当する方には、小学1年生の7月以降に入学準備金を支給します。区立小学校に入学する方には、後日学校から申請書を配布します。国立私立小学校に入学する方は、平成31年3月から4月に学校運営課・学校運営支援係まで直接申請してください。問い合わせ、学校運営課・学校運営支援係、5273-3089 番。小学校入学準備金を入学前に支給しますでした。これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。